こんにちは。社会福祉セミナーです。今月は福祉教育とボランティアというテーマで、日本福祉大学教授の原田雅樹さんにお話しいただいています。今日は第3回で、ボランティア活動の広がりと深まり、聞き手は河野滝です。原田さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ボランティア活動の広がりと深まりということで、この20年の歩みについて教えていただけますか。
はい、今回はですね、地域福祉を軸にして、日本のボランティアがどんなようにこう変化をしてきたのかを概観したいと思っています。というのはですね、実はボランティアそのものは福祉分野だけではなくて、環境のボランティアや国際のボランティアやいろんなボランティアがたくさんあるんですね。でその中で今日はですね、その地域福祉という視点から、日本のボランティアがどんなように変化してきたのかというところに絞って、皆さんにお話をしてみたいなと思っています。
はい。
で日本の地域福祉におけるボランティアの大きな変化があったのは、実は1990年なんですね。でこの年に何があったかといいますと、社会福祉に関する大きな8つの法律改正が行われたんです。でこの1990年の8つの法律改正の一番の大きな趣旨は、在宅福祉ということをこれから大事にしていこうという政策に切り替わったということなんです。それまでは日本の福祉はどちらかというと、施設を作って施設を中心とした福祉を展開してきたんですけども、この頃からですね、在宅福祉ということが非常に大きく言われるようになって、日本の社会福祉を在宅福祉にこう舵を切り始めたのが、この90年の法律改正だったんです。で在宅福祉ということになりますと、実はその専門職だけではとても手が足りませんし、むしろその地域住民の方たちにも理解を得たり協力を得るようにしていかなければいけないので、法律の中にもですね、そのことがしっかり謳われて、で実際にその住民の方たちに福祉にこう理解を求めたり参加を促していくための指針というのを法律の中で位置づけてきたんです。でそのことが90年代の前半、日本の中で地域福祉に関するボランティアを広げていく大きな契機になったと言われています。で93年にですね、今言いました、ボランティア活動あるいは住民の参加を促すための指針というものが出てまいります。でこの指針に基づいた形で、例えば全国社会福祉協議会はボランティア活動推進7カ年プランというのを打ち出すんですね。日本の中でボランティアを推進していくために計画的に進めていこうということで、初めてプランを作ったんです。でそれ以外にもですね、ボランティアを普及啓発していくために全国ボランティアフェスティバルですとか、広がれボランティアの輪連絡会議という、そのいろんな意味でのネットワーク作りみたいなものが始まっていきます。でちょうどその矢先だったんですけども、95年に阪神・淡路大震災が起こります。でこの阪神・淡路大震災のことは後ほどまたお話をしたいと思いますけども、ボランティア元年と言われるようになったんですね。でこの95年の阪神・淡路大震災、ボランティア元年がさらに大きな契機となって、その市民活動を広げていくために、98年には特定非営利活動促進法、よく関係者の中では NPO 法と呼ばれていますけども、その NPO を広げるための法律が98年にできてきました。で、そういう活動の広がりだけではなくて、この分野の研究も進めていかないといけないということで、これも本当に偶然なんだろうと思うんですけども、同じ年、1995年にですね、日本福祉教育ボランティア学習学会、あるいは98年には日本ボランティア学会というのが相次いで設立されていきます。活動だけではなくて学術研究の面でも、この分野の研究をしていこうという機運がこの頃出てくるんです。 まあ、この90年代のこのボランティアあるいは市民活動に関する高まりというものを背景にですね、97年に国連総会で国際ボランティア年という提案、これをですね、実は日本政府が行ったんですね。国際〇〇年というのは国連でよく開催されるんですけども、まあ、日本が提案したっていうのは本当に珍しくてですね、まあ、日本政府が今言いました日本国内のボランティアの高まりを背景に、まあ、国際的にも提案をして、まあ、それが採択されて2001年に国際ボランティア年というのが世界各地で開催されました。2001年で開催された国際ボランティア年、10年経って、ボランティア国際年プラス10ということで2011年には大きなイベントが、これもまた各地で開催されてきました。2000年に入りますと、先ほど言いました90年の法律改正がさらに加速しまして、新たに社会福祉法という法律ができてきます。この2000年の社会福祉法ではですね、先ほど言いました在宅福祉をさらに進めていくために地域福祉ということが重点課題になってきたんですね。でこの地域福祉を進めていくためには、まさにその地域の中で社会福祉に関する活動を行うボランティアや市民活動がいよいよ大事な役割を担ってくるということが、さらに大きなこう位置づけがされてきまして、はい、まあ、今はこのボランティア市民活動を抜きに地域福祉は展開できないという、まあ、そんな時代へと変わってきています。でその後もですね、その新しい公共といったようなことが議論されて、まあ、いろいろな人たちが話し合いをしながら合意形成をして政策を作っていこうとか、まあ、そういうためにその98年にできた NPO 法をですね、さらにいいものにしていこうということで、2011年にはその特定非営利活動促進法の改正というものをしまして、 NPO の中でもより公益性の高い NPO 法人を認定 NPO 法人という形で、進めていくという取り組みなどが始まっています。
あのタイトルにありますように、本当にこの20年広がりと深まりがあったんですね。
そうなんです。この20年間っていうのは、実はこのボランティアや市民活動にとって大きなこう変化をしてきた20年として捉えることができます。
あのその中でそのボランティア元年という言葉が先ほど出ました。はい、これ大きな節目という意味だと思いますが、うんうん、意味するところは何でしょうか。
はいはい、95年の阪神淡路の年、まあ、これをのあの後にボランティア元年というように呼んだんですけども、一説にはですね、その阪神淡路大震災の時に本当にたくさんの人たちが被災地でボランティア活動をした、あるいは各地から救援物資や義援金をたくさん送った、とそのボランティアに対して関心が非常に高まって、それが日本のボランティアにとって一つ大きなきっかけ、契機になったということで、ボランティア元年だっていうような言い方をする人たちもいます。これはもう事実ですし、これだけたくさんの人たちがボランティアとして動いたということはすごく大事なことで、でこのことがその後ですね、今全国各地で災害がありますけども、 3.11 の東日本も、あるいは今年起こった熊本、先日起こった鳥取地震なんかもそうですけども、各地での災害ボランティアをしていく、まあ、一つの大きな契機にその95年がなったということが言われています。ただですね、たくさんの人たちがボランティア活動にその関心を持ったり、実際にボランティアとしてしたから、この95年がボランティア元年か、それだけの理由ではないんですね。もう一つ大事なのは、実はそれまでの行政とボランティアとの関係、ちょっと難しい話になりますけども、日本のボランティアっていうのはですね、ややもすると行政のもう補助的な役割といいますか、まあ、上下という言い方がいいかどうか難しいんですけども、その行政に対しての下請けをするようなのがボランティアの役割なんだっていうような、そんなような捉え方がですね、昔はあったんですね。
はい、
ところがですね、 阪神・淡路大震災の時にはそのボランティアと行政の関係っていうのが決して上下関係なのではなくて実は対等な関係なんだってことがすごく意識されたと言われています。具体的にはどういうことかと言いますと実はその1月の17日の未明に大きな災害があったわけですけども当時マスコミはその行政の初期活動が遅いという批判をしたんですね。2日目3日目経っても行政がなかなか支援活動をしない、行政は何をしているんだ。ところがですねボランティアは1月17日のお昼からもうすでに炊き出しを始めていたんですね。でボランティアさんたちがもうこんなにもすぐに動いているのに行政は何をしてるんだっていうのが、当時のこうマスコミの批判だったわけです。で当時私もいろいろなニュースを聞きながらそうは言っても行政の職員さんだって被災をしているわけですからそれは行政に求めるのも酷かななんてそんな印象でニュースを見ていたのを覚えています。でその後ですねその現場が落ち着いて当時その行政の職員の方たちはどんなこう行動をとってたのかっていうのが明らかになってきたんですね、
はい。
で私自身も被災地に行って行政の方のインタビューなんかをさせていただいたんですけども行政の方は何もしてなかったわけではないんです。その1月17日の未明に大きな災害地震があってで彼らはですねやっぱりすぐに役所に駆けつけるんです。ご自分の家も被災してて もうとにかく役所に行って自分の担当している一人暮らしのお年寄りやあるいはその自分が担当している世帯の安否確認っていうのをもうその日から一生懸命やっていたんですね。ところが通信手段は断たれている、移動手段もない、そうするともう一軒一軒足で回って被災状況を確認しないといけない。でその所管している地域の全体の被災状況を把握するために2日間3日間かかったそうなんですね。でただ行政というのは早い者勝ちで援助をするわけにいかないわけです、困ったから助けてくれ、はいどうぞどうぞっていうことでその早いもので来た順に支援をしていったら最後に来た人がいやごめんなさいもう物資はないんです、あるいは支援はできませんなんて言ったら住民は怒ってしまいます。つまり行政というのは住民に対して公平であること、あるいは平等であるということが、行政の組織原理としてとても大事なんですね。ところが先ほど言いましたようにボランティアはそんな全体像をあまり意識しなくてもいいわけです。自分ができる時にできることをできる人たちがやっていくってことがとても大事なのでボランティアさんたちはもう当日のお昼からその全国各地からボランティアが駆けつけて炊き出しなんかを始めていくわけですよね。でそういうような実態を見ていくとボランティアと行政との関係が大きく変わるという意識をしたわけです。つまり先ほど言いましたその行政の下請けっていうことではなくてむしろ行政は行政の役割があってそのボランティアはボランティアの得意な部分役割がある。でこれが上下の関係ではなくてまさに対等な関係として一緒にこう街づくりをしていかないといけないんだ、この関係構造が大きく変わったということが実は大きな日本のボランティア元年という称された一番の理由なんですね。でその行政とボランティアが対等な関係でこれからしていかなければいけないっていうことに気がついたときにボランティアを支える法制度、そういう制度が日本ではまだできていなかったんです。そのボランティアっていうのは任意で、その自由で勝手にやってるよっていうような捉え方もあったので、それではいけないということで、先ほど言いました98年に特定非営利活動促進法というものを作って、そういう市民活動をしっかり支えていく仕組みを作っていこうという、こういう中からボランティア元年を契機に先ほども申しましたいろいろな法整備あるいはいろいろな仕組みができてきて今日の市民活動の活性化につながっているということが言えます。
そ その後の災害時にもその考え方は生きているんですね。
そうなんです。先ほども言いました 3.11 の東日本大震災もそうですし、熊本の時もそうでした。多くのボランティア NPO あるいは、国際的な NGO が復興に向けてさまざまな活動をしているわけですけども、それはそのボランティア元年の時の教訓が今にも生かされているんだろうと思います。
さて原田さん、ボランティアというのは、見方を変えるとですね、都合よく利用されてしまう面というのもあるのではないかと思います、そのあたりはどう考えていけばよろしいでしょうか。
今のご質問というのはすごく大事なことで、ボランティアとは何かというですね、その本質を考える上で、すごく大事にしなければいけないことだなと思っています。ボランティアとは何かっていうのは、その定義がはっきり一つにあるわけではないんですね。むしろボランティアとは何かっていうのは一人一人の価値によるので、その何を大切にしなければいけないかっていう、経験則みたいなものが実はいくつか言われています。でその中でボランティアっていうのは自主性とか主体性というものが大事だってことが言われ続けてきたんですね。その他人から言われてですね、強制的にやらされるものではなくて、その一人一人の自由意志、自分が選択をしてこれをやりたいからやるんだ、私はどうしてもこのことをやってみたい、その自発性ということをすごく大事にしてきたんですね。ところがですね、ボランティアに対してこれは非常に安上がりな労働力だみたいな、ちょっと言葉が厳しいですけど、そういう捉え方をする人たちも実際にはいたりするわけです。でそうすると安上がりの労働力をうまく使うために何かうまくこう使えるような仕組みはないだろうかみたいな、そんなことが日本の中でも見え隠れするような時があるんですね。
そうですね、市民社会を作るとかですね、共に生きるとかという理念とちょっとかけ離れてしまいますよね。
そうするとボランティアはもう全部がやった方がいいんだから、ボランティア活動はもう国民の義務だみたいな言い方をしたりとかですね、あるいはある県では県民みんながボランティアをするんだっていうんで県民総ボランティア構想みたいなことを立ち上げたりするんですね。で多分そういうことを言ってる人たちの中にはボランティアっていうのはとてもいいことなので、もう日本人みんなやりましょうっていういい意味のメッセージもあるのかもしれないんですけども、ただこれは先ほど言いましたようにボランティアっていうのは一人一人の自由意志の中での自発性や主体性ということから考えると、その国家ですとか団体ですとか集団でそれを強制するということとは相反する考え方になっていくんですね。でこれはですね、実は今心配しているのは決して理念的なことだけではなくて、もし日本が何か有事が起こった時にどうしたらいいか、これは今国際関係上でもいろいろなこう心配がなされるところなんですけども、国民保護計画っていうのが市町村ごとに策定されているんです、実はこの国民保護計画というのは、今も言いました何か有事が起こった時に国民の安全あるいは生活を守るという目的なんですけども、その計画の中にですね、ボランティア関係者が有事の時には円滑に活動できるようにその活動環境の整備を図らなければならない、こんなような文言が入っていることが多いんですね。
そうですか。
これは実はボランティアさんたちも初めてその計画を見るとみんなびっくりするんです、何か有事が起こった時に私たちボランティアは円滑に活動するのかっていう驚きなんですね、でこれは災害の時とは明らかに違うわけです。そのボランティアというのは何か有事が起こった時に何かをする存在ではなくて、むしろその平和や民主主義の担い手としてのボランティアということが大事なので、何かこう武力行使やそういう事態が起こった時にどうするかではなくて、それを起こさせないためにボランティアが何ができるか、実はそこを大事に考えておくということが大事なことかなと思います。と同時にですね、皆さんの身の回りでも介護保険が変わったということはご存知の方が多いと思うんです。 で今介護保険の中で例えば要支援1、2という軽度の方たちを従来の保険の制度で支えるのではなくて地域の中でお互いに支え合っていきましょうという形の仕組みに今移行しようとしているんですね、
はい、
でこれはこれで軽度の方たちが地域の人たちに支えながらその人らしく生きていけるような仕組み、まあ、地域包括ケアシステムなんていう言い方をしますけども、とても大事な取り組みなんだろうと思うんですけども、地域の方たちもなかなか皆さん忙しいのでボランティアで支えるなんてことができないっていう声が出てきます。でその時に、行政を中心にですね、最近では有償ボランティアって言葉が使われるようになったんですね。
お金が発生するボランティアですね。
そうなんです。その、はい、住民の方は忙しいので、なかなかボランティアはできない。でそうであれば、ポイント制にするとか、あるいはお金を支払う。ただこの時のお金というのは安い金額なので、正規のアルバイトとは確かに違うんです。でもその幾ばくかのお金を払ったりポイントによってボランティア、つまり有償ボランティアを地域の中で作っていこうという、そんなことが介護保険の改正の中でいろいろな自治体でちらちら出始めてきているんです。で実はこのことはですね、今から30年ぐらい前にも有償ボランティアという考え方が出た時があるんですね。ただその時にはですね、ボランティアというのは先ほど自主性主体性と言いましたけども無償性という考え方が非常に大事 でボランティアっていうのは無償性なんだからお金を介在させてはならないということで有償ボランティアという言葉は使うのはやめようというそういう動きが当時はあったんですね。で今回改めて有償ボランティアという言葉が出てきていることを私はとっても注意をしておかなければいけないなと思っているんです。例えばですね、大人がそういう介護保険なんかで有償ボランティアということをしたとしたらですね、子どもたちにボランティアとは何かがその町では伝えられなくなっちゃうと思うんですね。
はい、
子どもたちがボランティアをしたらお小遣いをちょうだい、僕はボランティアをしたんだからポイントをちょうだい、
はい、
あるいは成績を上げてくれ、そんなことが子どもたちの目に映ったら大人のそういう後ろ姿を見てですね、子どもたちがボランティアというものをかえってこうその間違って捉えていってしまうのではないだろうかと。でボランティアでなぜ無償ということを大事にするかというと、それは対等性を大事にしようということなんです。もっと言えばお金が払えない人だってボランティアと一緒に関わる権利があるわけですから、お金が払える人たちだけがボランティアと関わる有償ボランティアっていうのはおかしい話になるんですね。
ですね。
でその時にボランティアはその交通費や経費がかかることも確かなんです。で持続したその活動をしていくためにはその経費がかかりますけども、その経費はですね、ボランティアを受けた人がその団体や組織に寄付をする、そういうような考え方が広がってくればボランティアを受けた人がお金を払わないで心苦しいってことはなくなると思うんですね。そういう新しい仕組み、コミュニティビジネスやコミュニティサービスという仕組みをもう少し地域の中でうまく作っていく必要があるのではないかなと考えています。
はい、原田さん今回もありがとうございました。福祉教育とボランティア第3回ボランティア活動の広がりと深まり、お話は日本福祉大学教授の原田雅樹さんでした。なお、この放送のテキストが発売されています。お近くの書店でお求めください。書店にない場合は、NHK 出版にお問い合わせください。郵便番号 150-8081、NHK 出版テキスト係。電話は 0570-000-321 です。社会福祉セミナーを終わります。